金宝殿がインターネットでお送りいたします。インターネットラジオ賛美の散歩の時間です。ご案内はラジオ牧師早川和夫とパーソナリティの若松陽子でお送りします。
皆さんお変わりありませんでしたか？ラジオ牧師の早川和夫です。この番組は神様を称える賛美の中から一曲を選び、あれこれとお話しする番組です。2月は1年で一番寒い時期です。ここを抜ければ春の足音が聞こえてきます。私は寒い時期は好きではありませんが、寝るとき、暖かい布団に入るときは何よりも幸せを感じます。夏はそうはいけません。この幸せは寒い時だからこそ味わえるものです。そう思うとどこでも探せば幸せはあるんだなと思います。若松さんは寒いとき何か暖かくなる工夫をされていますか？
皆さんお変わりありませんでしたか？若松陽子です。そうですね、私はまあ寝るっていう時はもう寝る前にお風呂に入って体を温めてから寝るようにはしてますね、はい、お冬の場合は。はい、そうですね、むしろ私はすっかり早寝早起きの人間になってしまったので、はいはいはい、寒くても朝起きて、歩くことを心がけてますと、もうマフラーを取り、手袋を取りというようなね、暖かい散歩のコースがあるんですよ。それをね、やっぱりこう習慣づけることができてるっていうことが何よりも幸せだなと思います。
そうですか。私もね、朝早く起き、早く寝るというタイプ、同じタイプなんですけども、今の時期本当に寒くてね、もう完全装備で、そして頭には家内が買ってくれたネットの、帽子を深くかぶり、手袋をかぶりそして分厚い毛布というか、そのダウンのジャケットですか、呼ぶのを聞いて、もう完全で装備して暑くならないうちに帰ってきま す,
そうですか。
あんまり長く距離を歩かないというね、まあ、そういうようなことでありますが、まあ、そういう恵みの中にいるんだなと、はい、本当寒いけれどもそういう暖かさがあるんだなということを覚えて、はい、本当に感謝しています。
そうですね。
それでは早速始めましょう。さて今回取り上げる賛美は賛美歌21の478番、どんなものでもを取り上げます。早速ですが、この賛美に関する資料をまとめましたので若松さんに読んでいただきます。
それではお読みします。賛美歌21の478番、どんなものでもの作者はルイヴィッヒ・ヘルムポルトです。彼は1532年に生まれ、1598年に亡くなりました。作曲者は不明です。この歌はもともとフランスのシャンソンだったと思われています。作詞者のルトヴィヒ・ヘルムボルトは、テューリンゲン地方のミュールハウゼン市に生まれました。このミュールハウゼンの町は、宗教改革時代には農民戦争の根拠地となり、トーマス・ミャンツァーの指揮のもとに、諸侯連合軍と戦った町です。農民軍は敗れて、指導者のミュンツァーは死の門前で処刑され、この町はカトリックに戻されてしまいました。ヘルムボルトの祖父は、この農民戦争の時には市議会の議員でした。父もその後を継いで市議会議員を務めた大商人の一族です。市が公式にルター派を受け入れたのは1557年のことですが、ヘルムボルト家は父の代の 1541年にはすでにルター派に改宗していました。ヘルムボルトはライプチヒのエルフルナ大学に学び、30歳でエルフルト大学の私学の教授になりました。ヘルムボルトはライプチヒのエルフルトの大学に学び、30歳でエルフルト大学の私学の教授になりました。1563年にエルフルトの町をペストが襲いました。多くの人が町を逃れて避難しました。ヘルムボルトは町に残ったのですが、その時に町を逃れていく親しい友人に神の守りを祈って作ったのがこの賛美歌の歌詞です。この歌詞にはこう書かれていました。私は神を離れません。神が私を離れないからです。神は私をすべての道で導いてくださいます。そうでなければ、たちまち私は道に迷ってしまうでしょう。神はその御手を伸ばして、朝に夕に私を心にかけてくださいます。どこの国に私が行くとしても、行く先の知れぬ旅路に神の守りを祈るこの歌は不安な時代の中に生きていた当時の人々に大きな慰めを与え、愛唱されました。原詞は9節で、最初は1枚刷りの印刷物として配布されていましたが、1569年にはニュルンベルクの出版された賛美歌集には、私はある日散歩に出かけたの曲で歌うように指定された上で歌詞が掲載されました。さらに1572年にはエルフルトの町で出版されたキリスト教的な慰めを与える食卓の歌という賛美歌集には、その曲の楽譜と一緒に掲載されました。その時の題詞に、この愛すべき旋律に合わせて歌詞を作りましたと記されていましたので、この曲に合わせて後から作詞されたことがわかります。この原詞には、次のような三位一体の神への賛美で結ばれています。行く先を知らずに旅に出るとしても、たとえ行く手にどんな苦難が待ち受けているとしても、神の御手の中から出ることはなく、天なる神のもとに帰るほかにないことを、信じる者の平安が歌われています。これは私たちの創造者である父の御心です。御子はあふれるほどの善と恵みを持っておられます。また、聖霊なる神は信仰において私たちを支配して、天の国へと私たちを導いてくださいます。誉れと栄光と賛美が神にありますように。この曲はドイツでは、私はある日散歩に出かけたという狩りの歌の歌詞が付けられて広く愛唱されていました。そのためでしょうか、私はある日散歩に出かけたの歌詞も曲も様々なバリエーションが生まれ、いろいろな形のものが今に伝わっています。現在のドイツ語賛美歌集では、8節にまとめられ、賛美歌21では5節に縮められました。エルフルトはカトリックのマインツ大司教の支配下にありましたので、 その後の大公宗教改革の嵐の中で、ヘルムボルトはエルフルト大学を追われて、郷里のミュールハウゼンに帰り、町の牧師となりました。最後は、教区総監督として、人々に敬愛されて生涯を過ごしました。ミュールハウゼン出身の音楽家、ヨアヒム・ア・プルクも、ヨハン・エッカルトも、ヘルムボルトの教え子で、エルフルトの歌詞にエッカルトが数多くの作曲をしています。エッカルトが作曲した、丘を越えてマリアは行く、というよく知られた歌の歌詞も、ヘルムボルトです。彼は生涯にラテン語の詩を300編、ドイツ語の詩を100編ほど残し、ドイツ文学史に大きな足跡を残しました。
ここで今日の賛美の原詩をもう一度読んでみましょう。私は神を離れません。神が私を離れないからです。神は私をすべての道で導いてくださいます。そうでなければ、たちまち私は道に迷ってしまうでしょう。神はその御手を伸ばして朝に夕に、私を心にかけてくださいます。どこの国に私が、どこの国に私が行くとしても、これは私の創造者である父の御心です。これは私たちの創造者である父の御心です。御子は溢れるほどの善と恵みを持っておられます。また、聖霊なる神は信仰において私たちを支配して、天の国へと私たちを導いてくださいます。誉れと栄光と賛美が神にありますように。ここからは日本語の歌詞を賛美歌21の歌詞で読んでみましょう。一節、どんなものでもこの私を神より離すことはできない。朝に夕に、御手を伸ばして私を守る神の恵み。二節、たとえこの世の人の愛が私を見捨て裏切るとも、罪と死との鎖をほどき、救う御神の恵みがある。三節、たとえ悩みに沈む時も、御神の愛により頼もう。私の身も魂も皆御神のもとにあるのだから。四節、痛み苦しみ世に満ちても、やがてこの世は過ぎ去りゆく。主キリストに私が出会う、その喜びは永遠に続く。五節、世界と人の作り主に恵みに満ちた神の御子に、私たちを導く霊に永遠に変わらず栄光あれ。ここで鈴木操さんの歌声で賛美歌21の478番、どんなものでもお送りしましょう。 鈴木久夫さんの歌声でどんなものでもをお送りしました。今日のこの賛美の歌詞はヘルムボルトの神様への信頼に満ちています。神様はどんな時でもどんな場合でも守ってくださるという信仰があふれています。それはヘルムボルトが祖父や父から聞かされた愛の神様の守りの物語や自らの経験がこの信仰の賛美歌を書かせたのでしょう。そんな信仰が養われていたからこそ疫病のペストが蔓延した町にとどまることができたのでしょう。私もこの信仰に教えられました。若松さんは今回の賛美についてどのように思われましたか？
そうですね、これはペストの時代なんですけれども、はい、なんかこの、詩を聞いてると今のこのコロナとこう、うんうん、ダブルような感じを受けましたし、ね、私たちがその時にやっぱりあこれも神様の計画の一つかなと思える自分、うん、本当に神様の存在をやっぱり私たちはこう真からこう信じられるっていう幸せと、うん、なんかそれがこうダブル感がいたしましたね。
そうですよね。まあ、神様の御手の中にあるということと、神様はいつでもどんな時でも守ってくださるという信仰があるということは本当に素晴らしいと思います。でも、まあ、信仰傲慢になって信じていたら何でも OK というね、そういう高ぶりは避けたいと思いますが、マスクをしたり距離を空けたり換気をしたりという点は十分に守っていきたいと思いますけれども、しかし神様はすべてにおいて守ってくださるということが本当に覚えはされて感謝していますね。さてここでこの賛美の歌詞に流れている恵みの聖書箇所を若松さんに読んでいただきます。ローマ人の手紙8章31節から39節を読んでください。
はい、お読みします。ローマ人への手紙8章31節から39節。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを 私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか？神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中、死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされた。と書いてある通りです。しかし、私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても、圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も、命も、見つかいも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも、深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。
今読んでいただいた聖書箇所は、神様こそ信頼できるお方だということを告白しています。その根拠は、神様が使わされた救い主、イエス様の十字架の犠牲の死と死からの復活です。私たちの罪のために身代わりに死んでくださったイエス様と、それを許された父なる神様の愛が示されています。その愛はどのようなものをも引き離されはしない愛です。聖書はこう言っています。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も、見つかいも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。この愛のすごさは、力の復活で表されています。愛する子供を残して死ななくてはならない親は、死んでも生き返って守ってあげたいと願いますが、現実はそんなことはできません。しかし、神様の愛は、その死さえも突き破って復活されたほど私たちを愛してくださったのです。そしてその愛は、復活されたイエス様が天に帰られて、神の右の座につき、今もこれからも私たちのために常に取りなしをしていてくださるほど愛しておられます。キリスト教とは、この愛に生かされ、そしてその愛に生きることです。もっと愛なる神様と救い主イエス様についてお聞きになりたいと願われる方は、ぜひお近くのキリスト教会にお出かけください。ここでもう一度、鈴木操さんの歌声で賛美歌21の478番、どんなものでもをお送りしましょう。
鈴木みさおさんで、どんなものでもをお送りしました。ここでお祈りをしていただきます。
お祈りいたします。天と地と私たちを作られた神様、あなたは私たちを愛して救い主、イエス様をこの地にお送りくださり、私たちの罪のために身代わりとなって十字架で死んでくださいました。それだけでなく、その死から蘇り、天に変えられて、私たちのために今も後も常に私たちのために取りなしていてくださるほど、ご愛を示してくださいました。この深い愛に信仰を持って飛び込みます。私をそのまま受け入れてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
私も皆様のために祝福をお祈りいたします。さて皆さん、今回はいかがでしたか？もっと詳しくイエス様のお話を聞きたいと願われる方は、ぜひお近くのキリスト教会にお出かけください。どこのキリスト教会に行ったらよいのかわからない場合には、金峰殿公式ホームページにある協力教会一覧をご覧くださるか、金峰殿に直接お尋ねください。またこの番組で何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。今回の放送は、パーソナリティの若松陽子と
ラジオ牧師の早川和夫でお送りしました。
それでは皆さん、お元気で。